こちらの口伝物は一部不適切な表現がありますが、原文を尊重して読みますことをお断りいたします。やっこ勝山地の巻。場面1。若竹家ではせがれの曽五郎が父の帰宅の遅いことを気にしていました。用語解説。ゆくりなくも不意にということ。松平家の中心若竹織江はゆくりなくも何者かに殺害されたとは、神ならん身のせがれの曽五郎、妻の雪乃に向かいまして、あの雪乃や、まだお父上はお帰りにはならんかな。
旦那様、お父上はまだお帰りになりません。
はてな、今日はどこと言ってお出先を伺わなんだが、どこへおいでになったのであろう。お出先さえ知れていれば、かごでもお迎えにあげるのであるが、もし途中でひょんなことでもなければよいが、どうもわしは胸騒ぎがしてならんわい、と言っているところへ、若藤三平、慌ただしく立ち返り、
だ、旦那様、だ、大変でございます。
なんじゃ三平、早く、わけを申せ。
おう、おう旦那様が、何者かに殺されました。
ええ、それは大変、と、取るものもとりあえず、三平の案内に宙を飛んできてみますと、父の織江は血まみれになって、はやこと切れておりますから、残念なことをいたした、と、それぞれ死骸の始末をして、家へ持ち帰りまして、三平は、
若旦那、大変なことができました。残念なことをいたしました。実は今晩吉原表へ参って勝山花魁に面会をなされまして、殿様のご乱行のもとを立とうと、勝山叔母切っておしまいになされようとすると、かえって勝山花魁からお家の大事を知らせられ、ご家老の柴田様より轟木万左衛門への密書ば勝山が拾ったのをおもらいなされて、初めて殿のお車通いに、実は悪人腹は手を打って喜びおることをもご存じに相なり、驚いてお帰りの途中でかような死に、私はそのくせ者はやはり万左衛門の弟子の群像ではないかと思いまする、と曽五郎と妻のほかあたりに人泣きを見すまして、これより柴田らの陰謀、小狐丸の一条まで詳細に話しましたから、曽五郎の驚きは一方ならず、父の死骸を改めし折に、その密書もいずれかへ消え失せたれば、定めしそのくせ者が奪い去りしならん。しかしてそのくせ者というも、万左衛門が斧が悪事の邪魔者とて、父上をつけつま走ってとうとう今夜殺害に及んだのであろう。いかにも無念千万なれど、とにかく神へお届けせずばなるまいと、織江が死骸の傍らに落ちていました印籠をば添えて、神へ織江王子の儀をお届けに及びました。すると式部の嬢様におきましては、講義よりして突然にその方の家に伝わる名犬小狐丸を一見いたしたいから、早速差し出せえとのご上意でございます。しかるにその宝剣の預かり主若竹織江は返しの届け出でございます。そこで家老の柴田浅野信がだんだんご宝蔵を詮索すると、大切の小狐丸は粉日でございます。殿様もびっくり遊ばして、お上へは百日のお日の辺に願うておき、若竹織江は大切なる宝剣を粉日したるだん、 不届き至極と、せがれ、そごろう、長のおいとまとなりました。父には死なれ、今はまた長のいとまというのですから、そごろうも終生の上に終生を重ねました次第であります。そこで奉公人にはいとまを出し、家来の三平と女房の雪乃を連れ、三人で屋敷を出ることになりましたが、式部の嬢様の母君というのは、至って賢明の方でありますから、刀の紛失といい、織江の雪害といい、殿の狂通いなど、これはただごとでない。早く父の仇討ちをいたし、刀の詮議をして、帰参をするようにと、内々、そごろうのもとへお手紙でありまして、当座のお手当として百両という金子をくださいました。もとより裕福の若竹家でありますから、別段金子に不自由はございません。ここで父の仇を討ち、刀の詮議をするには人知れんところがよいというので、本所の小梅、老宅を構え、三平と両人で日々簡単を砕いている。無論小狐丸は万左衛門がいずれかへ隠してあるに相違なく、父を殺したのは万左衛門であろうと大方目星はついているが、肝心の勝山から受け取った密書を奪われてしまったから証拠がない。それゆえ明白に訴え出ることもできず、何か手がかりはあるまいかと、毎日芝の屋敷の近所や万左衛門の様子などを探りに出ております。場面2へ続く。